今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト130回へ、
ワンハンドルサービ
ス。この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組となっています。今回はメインパーソナリティ陽子慎也と、今回は、ね、130回記念ということで、アシスタントを2人お呼びしまして、もちろんゲストはあの方でね、
はい、
話します、バネスト会といえばこの方どうぞ。
はい、プーさんです、よろしくお願いします。
はい、プーさんですね。もうね、
ビリバーバテーマですね。
10回2回出ましょう ね。で、あともう一人ですね、最近アシスタントになったね、あの M クロさんがアシスタント卒業されたので
卒業なの、
うん、あのサブパーソンに
変わった、うん、サブパーソン
だったので最近アシスタントになられた、
あ、昇格ということで、
そうそうそう、お名前お願いします。はい、
アーチャでーす。イエーイ。
そうね、バネストに行くとブラックホールのゲームを買っていく方で言
う。そうなんだ。
あれ釣り込まれていく。
見せてもらっていいですか。ありますよってそっから出してくる。あれ、あ、すいません、ありがとうございます、買いますみたいな。
なるほど、は
い、油田で
なんとかあります、出せますって。
さすが
どうされますか。
そして130回ですね、前回の120回が12月の上旬ということで、約3ヶ月4ヶ月ぐらいで10回来ました。頑張りました。もうなんか取りまくってる気がするんですよね。
うん、大丈夫。
収録時点で 5、6 本ストックあるんで今。
すごいよね。
そうね、
大丈夫。
ちょっと忙しいんで。
忙しい、
ね。取り溜めしました。
うんうん、
じゃあですね、番組のですね、キリバンゲストとしては13回目になりますね。じゃあお名前お願いします。はい。
はい、いつもお世話になります。3代目 JSOUL BROTHERS の今市です。
イエーイ。
ええ。今ちゃんです。
この紹介も多分5、6回目。
もう
定番のね。
はい。3代目、
うん、
はい、
あれ別に3代目そんなに別にそんなそこまで好きではないんだけど、うん、ちょっととあるルールがあって、はい、3代目の曲を聴いたら3代目と愛の手を入れなければいけないという呪いがかかっております。
あ、そうなんですか。
はい、
ちょっと解けないですか。
ちょっと難しいね。
よくツイッターで言ってますよね、
うん、ちょっと難しいね。
なんか同じツイートをするとなんかなんのできないっていうじゃないですか。3代目は大丈夫ですか。あれは
大丈夫だって、そんなだってラジオかかってるタイミングでまちまちじゃないですか。別にあのランページとかジェネレーションズはどうなのって言ったら、まあまあそのね、LDH のメンバーに関しては、うん、まああと関心があるとはメンディーぐらいなので。
ジェネレーションズ、うん、イーグラスとか本体いいですか。
いやだってドリームアンビでしょ。
ドリームアンビ、
うん、まあ、別に今日も聞いてたけど18位か19位ぐらい、あ、18位かな、うん、18位だったんでファンキーフライでね、
はい、
まあそんな感じかなって感じします。
中野さん起きてツイート見て、はい、中野さん3代目って見ると、ああ週末だなっていう感じ。
あ、金曜日だな。
金曜、金土日はやっぱりあのラジオ番組は、はい、あの音楽系が多いじゃないですか。
はいはい、そうですね、うん、ランキング系が、
うん、そうですね、ファンキーフライデーだし、はい、土曜日はだから G-POP カウンダウン、
はいはい、
リネネさんのね、うん、で日曜日はもちろんのことにあの G-POP HOT 100、
はいはいはいはい、
まあ、東京だったら、ね、ジッポートワンハンドル、東京で言ってくるのは、東京ホットワンハンドルとか、ね、あの、クリス・エプラの。
エプラ、
はい。うん。まあ、昔はあれですよ、あの、今、てっぺでやってます。昔、小林克也さんがやってた。
ああ、そうですね。
はい、
ね、は
い、
そのイメージですもんね、
う
ん、まあね。
そうですね。はい、ね、まあ、それはいいとして。はい、
今日もですね、前回の120回もそうですけど、うん、オープン前の、
はい、
まさに金曜日。
金曜日、ファンキーフライデー
来ました、本当に。
うん、はい。
二人とも多分弓3日前に誘ったぐらいの、はい、勢いで、
上坂さんが19位でしたよ。
あ、19位。
はい、上坂さんポップデビュー19位でしたよ。
あ、そうですか。でもさ、はい、ね、この配信タイミングではね、多分3月下旬になるのでランキングの変動も楽しみですね。
あ、
変
動
も今回トピックが多いので、一応ですね、マネストの最近のニュースということと、
はい、
あの1月2月であのイベントに参加された話、うんうんうんうん、そしてあのツイッターで質問の方とかを募集されたとか、
なんだったので、
はい、それに答えていただくのと、まあ、ツイッターで話題の話がいくつかできたなっていう感じですね。はい、告知という感じで、
はい、
まあ、一個ずつブロックに取っていきますので、
はい、
まあ、
はい、
よろしくお願いします。はい、というわけでですね、バネストニーが1月からあのお話なんですけど、
はい、
まあ、イベントの話は後に置いといてまして、
はい、
最近テレビの取材がまた入りました
ので、うん、まあ、あのテレビの取材は、
はい、
おい例えば今後増えていくかどうか分かりませんけれども、うん、まあ入ることはあるでしょう、
うん、
まあこの場所が狭くて、まあ、みんなびっくりしますけど、はい、どうやってカメラ入れてるんですかって聞かれることもあります。はい、
あ、ね、僕その取材の日に、うん、たまたまあのちょうどねパニックマンションを買いに来たんですよ、
はいはい、
でいたん ですよ。パン今いたんですよ、うん、でインタビューっていうか、うん、そのインタビューの人に、はい、あーちゃさんがその撮ってもいいですかって言われたんですよ。
あ、はいはい、
でその後僕見て買って帰ったんですけど、はい、でその後になんかどうしよう私録画する映ってるかもしれない
どうしようデビューしちゃう
って言ったら一切映ってない
映ってなかったよね。
カットされて
た。あれあった周りに言わんで
ドキドキドキドキって思って
そうね、うん、
確かに、う
ん、どんな感じの依頼だったんですか今回のテレビ番組を。
いやだから NHK さんですね、うん、NHK さん名古屋放送局、うん、NHK さんってあの記者の方がそのままなんか収録画面に出るんですよ、はい、普通はあの例えば民放の方とアナウンサーの方だったり、うん、例えばあの役者さんあのタレントさんだったりするんですけど、記者の方がそのまま出る形なんですよ。だから多分記者の方が持ち込みでなんかやられたんじゃないかなというのは推測できるんですよ、うん、で推測できます。で一応ですね最近思ってることがあって、
はいはいはい、
あのテレビの撮影で思ってることがあって、はい、今ちょっと私個人とテレビに関しては少しちょっと疑問に思うことがちょっとあるんですよ。テレビの収録っていうものに関して
取材ですか。
はい取材に関して、はいはいはいはい、で、もちろんそのゲームを盛り上げてもらうことに関してはすごくいいことですし、うん、そうやってもちろんこっちもね、あのゲームの、そうやって進行発展に願ってやみませんけれども、最初に何かもうテーマみたいなのが決まってて、
はいはいはいはい、
でこちらに話を振られるってパターンが実は最近増えてます。以前のように、うん、最近のボードゲームどうなんですかではなく、うん、そのこういう触れ込みで企画を考えてるんですけど協力できますかって形が多いんですよ。
はいはいはいはい、
はい、うん、例えば、うん、これ実際断った話を今言いますけれども、
はいはいはい、
世界中のボードゲームを集めて紹介したいという、うん、某テレビ局がありました。で、某テレビ局がありまして、うん、でそれでバネストさん協力できませんかって電話かかってきました、
はいはいはい、
そうした時に、うん、アフリカ、違う、アフリカ南アメリカか、はい、南アメリカ と、オーストラリアのボードゲームを今、手配したいんですけど、
はい、
可能ですかって言われて、はいはい、で可能かどうかって言ったら、何とも言いません。なぜかって言ったらオーストラリアのゲームはともかく、うん、南米のゲーム現実的に今手元に売るものはないんですよ。
うん、
でそうした時にいやそれを使ってどうするんですかって話じゃないですか。
うん、
例えば何を言ってるかっていうと、うん、じゃあ例えばその紹介したといった時に絶対問い合わせがあるんですよ。でそうした時に問い合わせがあるんですけれども、
うん、
どうやってその例えば手配して手配するのかっていうのは、うん、通常のヨーロッパとかアメリカだったら、まあ、ある程度の期間があればなんとかなるんだけど、オーストラリアはともかく南米のゲームってまあ、コンタクトを、まあ、取ってやらないといけないじゃないですか。で送料の問題とかも分からないので、
うん、
実際それが紹介された時にどうなるか分からないと、
うん、
いうことで、ちょっとそういったものに関してはちょっといきなり話を振られても困りますって形で断りました。
うん、
で今回 NHK さんに、
はい、
NHK さんの取材を受けた理由の一つに、
はい、
いろいろそういう、まあ、今 の、 そのボードゲーム の、 環境を例えば、環境とかそういったものを紹介したい以上 の、なんかその注文とかそういったものがなかったので、まあまあいいですよって形になりました。でただ、まあ、やっぱりなぜかっていうと、うん、ちょっと最近だからそういう注文が多かったりするんですよ。そのこちらにこうしてくださいと、で
設定が
さすがにその設定はちょっと難しいんじゃないかっていう、よく私が言うその例えば教育と絡めるのはちょっと、うん、なんか違うと思うし、あと例えば男女の婚活みたいなものとかいうのも、うん、まあ別にそう使う方は使い方なんだけど、私はうまくそれを説明できないと、
うん、
教育に関してもそうだし、まあ、教育はまあちょっと、話できる部分なくはないんですけど、だからそういったことに関してうまくいわゆる接点が取れないと、取れないんじゃないかということで、場合によってはちょっと断りすることがあります。
うん、
まあ、今回はまあこうやってバネストどんな感じなんですかって形で、まあ、それでしたらって話になってます。だからそれはあらかじめその撮影の時に、こういう話に なるんでしたらちょっと断りますって話はしました。
うん、
これ例えばさっきの教育の話とか、あと、そういうまあ男女のあれとか、あと儲かってる儲かってない はいはいはい、うん、そボードゲームも儲かるみたいな、そういうのもちょっと違うかな、実際儲かってない、あのそんな実際そんな食えるは食えるけれども、うん、その食えるためにさまざま経験やら何やらをこっちはつけてきてるので、うん、それが本当にじゃあ見て、じゃあ俺も儲かるからやってみようかって話じゃならないでしょ、
まあ確かにね、うん、
だからそういうのも含めてちょっといろいろと変なそういうあの変なそういう設定っていうか、はい、そういうなんかお膳立てなしでしてもらえませんかって話になりました。で今後多分これ増えると思います、こういうことは、まあ、あの別にバネストに限らず、例えば名古屋に限らず、まあ、東京だと例えば今すごろく屋さんとかジェリージェリーカフェさんが、まあ、そういう形であのリーディングしてる部分があると思いますね。
すごろく屋さん の, あの丸田さんが今度日曜日 の, のガキの使いであらへんで、
ね、出るんですか、
に出るんですね、のそこでボードゲーム遊ぶっていう会があるらしくて、
うん、浜ちゃんとか引っ張ったりたりするのかな、
多分そっとお休みとなんだっけ、もう一個なんか
やってる、いやそれ
は やるらしいですよ、
浜ちゃん引っ張ったりてほしいんだけどでもそれは怒られるよね、というかものすごくだからやめましょう、
プスマかなんかは出ましたね、
プスマ、
プスマ出ましたね、うん、矢口さんが僕の 大好きなスピードカップを紹介したっていう、うん、
それを言いたかった、
ね、あそう役地っぽいなみたいなでなんか最近ボードゲームの企画として番組のあるのもあるので、またそういうのも増えてくると思いますけどね、
うん、まあただそのなんだろう、ボードゲームいろいろ今こうやって紹介されてて、うん、あの思うことが一つあって、うん、あの割とそのテレビの紹介、うん、テレビの紹介、まあ例えばふすまとか、例えばさっきのガキの使い、うん、そのまああの丸田さんがどういうふうにあのされるかは私も分かりませんし、私自身あんまりテレビ見ないので、実は
そうですね、
うん、ほとんど見ないですよね、
そうですね、うん、オンエア見たんですか、今回 NHK のオンエア見たんですか、
見てない、
あれ多分ですか、
見てない、ほぼ見てない、うんうん、だから例えば YouTube なんかに落ちてるかもしれないけれども、うん、あのちょっとそんな話からチラッと見たぐらいでしかない、うん、あのちゃんとがっつり見たわけじゃない、うん、だからそういうバラエティでどういう風に紹介されるかっていうのはちょっとその先は分からないし、まあ、それはうまくやればいいのかもしれないけれども、あのよくあるパターンっていうのが、まあこういうゲームができる場所、まあ、あのゲームカフェとかゲームショップ、まあ、うちみたいなのも含めてねあるんだけれども、そこで例えばあのこんな感じでやってますと、でおすすめの何点か紹介してくださいって、で分かりやすいものを多分紹介すると思うんですよ、
そうですね、
で例えば、まあまあ、定番だとお化けキャッチとかなんだし、例えばあのスロケさん関係だったらね、そっとお休みとか、例えばなんじゃもんじゃとか定番だと思います。でジェリーさんだったら、まあ、ジェリーさんだったらやっぱりそれに、まあ、例えば類するような、例えばあのパッと終わる分かりやすいものだと思うんですけど、ちょっとあのともするとワンパターンに ならないと、ね、なっちゃうとちょっとまずいかなっていうのを本音で思ってるんですよ。例えばなぜかというと、またこのパターンかよってパターン、またこのパターンかよってなっちゃったりすると、結局テレビを作ってる側がなんかこれワンパターンしかないんじゃないかっていうふうに思っちゃうとちょっとまずいかなとは内心思ってます。
今週 NHK の朝の情報番組出てたよね、確か
見れなかったの、私
見た、
何が
ジェリージェリーカフェの、うん、と洋楽寺の方と、う
ん、あお寺さん
でサービス農園の方が出てましたね、
富士の会の人で
しょ、そう、うん、
全く分かんないんだけど、
出ましたね、そこでなんかこうなんかこう、さっき設定じゃないんだけど、そのなんか協力ゲームが流行ってますみたいな話の流れの中でちょっと話してたんで、
あれ花火紹介された
よね、花火、そう
花火、
花火で、うん、そのボードゲームは今協力ゲームが流行ってますみたいなことを言ってて、その流れでなんかその全体の V のイメージがあったりしたので、うん、まあ、それも多分そういう風なのがあったのかなっていうのも思ったんですけど
ね、うん、協力ゲームっていうのは全体の1割ぐらいですね今、1割ぐらいですね、協力の全1割から1割5分で2割はないね、うん、5本に1本はないでしょ、
ああそれはない、今出てる
そうね、増えなんかその、うん、いいタイトルが出たからだろうけど、そうですね、ないですね、
20本に3本とかじゃない、うん、あって、
う
ん、5本に1本はないでしょ、さすが
に確かにそうですね、
うん、だからそれで考えた時に、まあ、まあ流行ってるっていうか新しい流れだので、その協力ゲーム分からなくはないんだけど、そういうのはありますね、うん、で私自身あんまりテレビ見ないっていうのは実は本当嘘じゃなくて、だからテレビ特にあのその例えばあとともすると名古屋じゃないですか、自分たち例えば名古屋でやってない番組で変な反響が起こったりすると、もう戸惑いますね普通に、
あーなるほどね、
うんうん、例えば名古屋だと名古屋は名古屋東海テレビとか CBC とか中京とか、うん、メーテレとかね、うん、ねテレビ愛知とかあるじゃないですか、うん、で例えばまあ、タイミングによっては野球で、ドラゴンズの、はいはいはい、中継があって、うん、キー局が違うものを流してるとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういった時にあと例えばもっと言うとこっちの方でやってない番組、うん、東京オンリーでやってる番組で取り上げられたりとかした時に、うんうん、なんか知らないけどえらい反応してるなとかいうのがあるんですね、うん、でなんでこれこんなになんか話来てるんだろうとか言っていうのがあるんですよ。で後々調べたらそういうことがあったって言って、うん、でたまに電話かかってきてこれはね例えばこれでこれこれ紹介されたんですけどそのこれこれが分かんないの、はい、番組名が番組名が分かんない
の、はいはい、今夜謎ぞとかね
うんとか言っていやそれは何ですかとか言って、うん、だからそういうこともあるので、はいはいうん、だから名古屋人だから自分ねどこまで行っても東京のテレビ番組のこととかわからないんですよ。
何が火がつくかわかんないですよね。
だからまあだから手っ取り早く娯楽を求めてるって言い方はあるんだけど結局わからなくはないけどでもまあねしやすく冷めやすいっていうのもあるんで。
ふすまで私の世界の見方がちょっと売れたかなって
。まあ今だから多分在庫なくなってまた作るんだけども、うん、作るんだけどもちょっと次それがまたねどのタイミングどういう形でね出るかっていうのはちょっと何度もわからないもんですから、
うん、結構その番組だったりとか紹介すること多いのでまた取材に入ること多いんじゃないですか、うん、で僕らまあ多分あーちゃんとも話したんだけどなんかテレビに出てる中村さんはよそ行きの中村さんだなってあ、うん、テレビ用の中村さんだなって中村さんだなあ見たことあるこれテレビ用の中村さんだ
ってそりゃそうでしょだって普段の足をだって私を例えばなんか見せたところでそれは残念至極でしょ。
ちょちょちょこれが普段なんですよ、うん、あ今が多分なんですよ、ね、テレビはもうちょっとなんか
よそ行き
もっとなんか削ぎ落とした感じが
あるまあね
でいつも長さん違うんですよ。
いつも長さんはもう残念だね。
そうそうそうそう
残念だね、
う
ん、
そうスタッフを困らせるね。
スタッフを困らせる、ね、常連
を困らせる
ね。発言を幻惑させる、うんうん、発言で皆さんを幻惑させる中だね。
シャドウ店長ですもんね、うん、
シャ
ドウ店長
どういう
分かんない
適当に
出ただけ口から、はい、
まあその形でね、はい、テレビはテレビでそんな形で思ってます、
はいはいはい、
一応聞いてみましょうか。スタッフが入られたということで一応知らない方もいると思うんですけど、
ああ武藤さんの話ね、
うん、中野さんが、はい、いない時にキツネビさんっていうスタッフの
方がいらっしゃいます。
それ以外の女性のスタッフの方が入られたということなんですけど、
はいはい、
ね、
ね、
その辺の話をちょっと軽く
私がするの私がするの
本人行きはいいじゃん。
いやいやいやいや
い
や
いないし今
のいない
しいらっしゃる
の
ね。
あで結局そのスタッフの増員っていうのは今までこうしてこなかった理由とかあったんですか。
いやだから安定しないからですよそんなもの。だって、うん、結局スタッフを増やすってことはそれなりの経費もかかるし、うん、あと、うん、教育もかかるじゃないですか、うん、でそれが例えあともともすると例えばやめられてしまう可能性がありますよ ね、
ね、うん、
トレーニングしたにもかかわらず、うん、でその分結局全部飛んでしまいます、うん、でもっと言うと例えばじゃあバイトするなタウンワークとかでまっちゃんが例えばやってるじゃないですか、ね、ああいったもの例えば載せるとそれなりにやっぱお金もかかるし、
変わりますね。
いやだもちろん、うん、もちろんその例えばまっちゃん来たらそれはそれ困るんだけど、
うん、来ないと思います。
困ると思いますけど
普通に返しますけど、
まあガキツカの話があったかマルタさんのね、
ユースケサンタマリアと思いますね。
ユースケサンタマリアは関係ないかな。
佐々木も多分ねプスマの、
だからねまあそれはともかく、はい、それはともかく、うん、まあ場所も、うん、その人も、うん、もうだいぶ今パツンパツンなんですよ今バネスト自体が、うん、今ここにねそびえ立つこんなで通販のね準備中の山がありますよね。
30軒ぐらいですよね。
30軒ぐらいね今はい。でこれを例えばまあ余裕がある時はいいんだけれども、例えばお客様がひっきりなしに、うん、こうやっていらっしゃってでいろいろご説明しながら、うん、ね、こちらも店頭でも販売しておりますし、はいはいはい、通販の準備しながらやっています、うん、でもそれはともするとやっぱりちょっとまあクオリティ的にだいぶ厳しい時があるんですよ、うん、で実際それでちょっとやっぱり だいぶそういう局面に陥ったのありまして、で募集するに至りました。募集というか、まあ、あれね、いわゆるちょっと声をかけるに至りまして、もし声をかけるところで不調だったら、本当にさっき言ったようにバイトするならタウンワークとかにお願いする予定だったんですけど、王人寺王人寺だと多分女子恵まれない方で、私がね多分ねスタッフサーブさせられると思いますね、私が、はい、王人寺王人寺、私がね恵まれない上司にねぶち当たったら王人寺だから
この間新しいスタッフの方とね、僕ちょっとそのここ以外にもちょっとお会いしたことがあった方なんで、ここで初めて会ったんですけど、その方とちょっとプさんっていうと元よりのひょうやさんとお話した時に、中尾さん4回ぐらい俺字を書くって言ってました
それぐらい
いい人ですよ、
意味がわからない
俺店長向こうでもいいかなって思っちゃった。
中尾さんが字を書いたらその人もクビになりますから
まあだから、まあでもまあそれはともかく、それはともかく、まあすごく頑張ってらっしゃる方だし、こうやってね少しずつゲームを理解していきたいという熱意があるの でちょうどその人雇う時の、ね、ポイントっていうのは、はい、まず波長が合うこと、間違いなく、ね、間違いなく波長が合うこと、波長って何かっていう と、大体何考えてるか分かるかとか、大体どういうふうに意図を組んでくれるかどうかっていう波長が合うことで、ドライすぎず、ディープすぎずって、例えばもしゲームが好きな人を入れた時に一つ懸念するのが、自分の得意じゃないゲームとか自分の好きじゃないゲームを多分ぶち当たった時にそれをニュートラルにできるかどうかっていうのがあるんですよ。そうするとそれができないとなるとやっぱりそれ難しい、
オタクというかゲーマーはちょっと難しい
な、難しいで、ドライだったらそれは売れるものを売るんだけども、そうすると当然ここのラインナップは幅が広い、でいろいろそのワイドレンジでやってるとこがあるので、多分それは効率的にはあんまり良くないんですよ、正直言って。だけどそれもちゃんとうまく面倒を見ていかなきゃ、だからドライでやったら多分もうちょっと窮屈になると、そういったところを踏まえていろいろと、もちろんそのビジネスとしてはね、いろいろそういったことも念頭に置かなければいけないだろうし、私がそういった方からすれば私なんかはもう甘っちゃんだと思うんだよね。だけど、まあ、一応ここはそういうスタイルでやってるし、それでまあとりあえず今のスコアは出てるのでって感じなんですね。だからただもう今のやり方だとちょっともう限界なので、ちょっと人を増やすか場所を移るかなんだけど、場所を移るより先に人を増やすっていう選択
肢、1年ぐらい前、半ぐらい前に場所を移るっていう話ありましたけど、
やっぱ無理ですね、あんまり広くなったところで多分見る視野が、視野を多分維持できないという話になりました。であとやっぱりいい物件なかったです、それもあります、いい物件なかったです、
人を増やすって感じです
ね、先に人を増やしてやれる仕事がちゃんと賄えるようになってからの方がいいかな。
なんかさっきの波長じゃないですけど、すごいテンポがいい方ですよ。なんか中尾さんと話してもなんか飲まれないっていうか、テンポがいい感じ、
まあそれはでも重要ですよ私ともその一緒にその長い間ねやってるね、いただいてるキツネミさん、
はい、
スタッフのスタッフの方、キツネミさんって言うんですけど、とも違う性格、その今マインドをお持ちの方で、多分そういった意味でまあ、やれるだろうというふうに私は思いました。
お父さんどうでした？会って
お父さんと着替えそうものすごく着替えそうです。
長さがねこれ以上に眉間にしゃべってますけ
ど、宮内みたいにバーって入ったけど、やったら怒られる、
ダメです、ダメです、ね、そ
うアーチャーさんも会ってるんだよね、一応ね、ゲーム会の時に会ってことあってるんですよ、その方がやられてるゲーム会に行ったことがあるので、会ってことはあってるんで、
ポケポッとしちゃった今
だ、これからね、バネストに来るときに中尾さんがいないときにその方が店にいることはあるってこと
で、人を増員すること何ができるかっていうと、私が例えば外に営業回りができるんですよ。営業回りができたりちょっと新しい仕事が拾える可能性があるんですよ。今だと多分パツンパツンで、内勤って多分もうしっちゃかめっちゃかだった時があったりするので、多分これでこれをうまく推し進めることによって、ちゃんとその私が例えばちょっと時間の余裕があって、その余裕を使って、外に仕事、外回りをしたりとか、ちょっと もうちょっと違うアプローチができたりとかいうことは期待できるんですよ。なかなかちょっと次行きますんでとか言ってなかなか行けてないところとかあるんですよ実際、うん、そういったところに対して実際に会って話をしてっていうこともできるようになりますから
、はい、一昨年というかこの番組始まったぐらいから中尾さんが行動の幅というかが広がっているところもあるのでより広がるといいですねまたね。
まあまあまあまあまあまあ、
この3年4年ぐらい、
うん、そうですよ、やっぱりマージンは取りに行かないと結局得られないと思いますから
ね。あのゲームステーション以外でもねそういうコンテンツみたいなのの可能性もありますもんね。
だからそれはねいろいろとやっぱ模索していかないとやっぱり特に追っかける側の立場だからやっぱりなんだかんだ言ってそんなキャリーもあるしそんな長いことやってるから指示もあるから別にどんどん構えてればいいじゃんって皆さん言いますけどいやなかなかそんな安心できないですよやっぱりそんな安心できないしやっぱりもっと言うと新しいことやっていかないと自分の中で何ができるかも考えつつもやってるし新しいことやっていかないとやっぱり時代時代は変わってきますからねそれにちゃんと合わせられないとやっぱ厳しいかなって気もします。
いい人入りましたね本当にね。
よかったよ、よかった私そこ良かった。
もう宮地みたいに何取れやすバーバーとか言って何取れやすバーバーって言ったら痛いとか言った
。私ねゲームマーケットでバネス何回か手伝ってあるいろいろ分かってますけども
何わけわかんないとりあえずバーバーって痛い痛い痛いと言うとあの下げになっちゃうからね。
いやいや
いやいやいやいやいや承認いらっしゃいます。
まあ、
でもねなんか今後来た時に、まあ、県外からもね結構そのマネストに行きたいっていう方もいらっしゃるので、まあ、中尾さんがいない時にそういう方がこの店番にいたりとかしていることもある
だから例えば吉住さんこうやって、まあ、私がまあこうやって今前面に出てますけど、吉住さんは吉住さん の接客すごく私とは違う形でね、やってらっしゃるし頑張ってらっしゃるんで、
吉住さんの接客も僕大好きなんですけど、
いいでしょ、私とは違うんですよ、しかも
違いますね、
メイクも違うはずなんですよ。だそういうのもあるので、まあ、いろいろ、ね、バリエーションも増えるでしょうし、まあ、全部が全部いきなりできるわけではないですけれども、徐々にという形で期待しております、
まあ、詳しくは、ね、来た方が、まあ、見ていただければいいんですけど、はい、僕その方の名前とか聞いた時に「おおはあはあ、いい」と思いました
ほらやっぱり
だから極端話っていろんな意味でワンチャンスをものにしたお互いと思います。
よかったですね。マネスト今後は発展できるよね。ね、
うん、どうなるか分かりませんけど。
次に入ったらいいじゃないですか。
え
店員として。
もう本当に雇ってほしい。
どうして
転職したい。
どうして
転職
ここは安いっすよ。
いやもう安くていいご飯が食べれ
て。安くて大変っすよ、
いくらでも作るって。
もうやる
ここの
掃除とか
やる
やるやる
でもこれ
窓拭く
もうこれ何とりあえずバシバシ
でも本当にまだ今年始まったばかりですけど、今年のなんかバネストがまたいい方向に向くようになるといいですね。
まあ、ね、そうなるように私も頑張れる範囲で頑張りますので、皆さん応援のほど、皆様の応援のほどよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、はい、とりあえずバネストの近況の話でした。
はい、はい、パチパチパチパチパチ。
はい、というわけですね、トピックが X 変わるんで次ですね、
はい、
まあバネストの近況の話をしてね、
はいはい、
しましたけど、まあ、今回の、まあ、本来メイントークですね。
メイントーク、
はい、イベントの方を、福岡と東京の方に行かれて、どちらも初って思うんですけど、
うん、東京はまああれとして、あでも初は初だ、
こういう形式としてですね、はいはいはい、まずまあ1月21日の福岡ボードゲームフェスタということで、う
ん、はい、
本州以外に出展するの初って感じ
ですか。はい、そうです。
一番南にというか、
まあ別にね、あれですけど、ちょっと福岡に行った理由は少し実はあります。
いろんな
理由があります。経緯があります、はい、ですね、まず、一昨年の年末かな、
はいはいはい、
一昨年の年末に同じようなフェアがあったんですけど、はいはいはい、その時に最初出るって言ったんですよ、
はいはいはい、
なんだけども、まあ、ちょっとスケジュールの問題とか、あとフィールドの問題で、フィールドって何かというと、要は出展する場所 のいわゆる自分の出展するブースの大きさの問題で、
はいはいはいはい、
ちょっとあの見合わせたんですよ、ちょっと見えん、あのいわゆるうまくやるかどうかわからないっていう意味で、でそれでちょっと袖にしたっていうふうに私の中では思ってるんですよ、
おととしに、
おととしに、で袖にしたっていうことはやっぱりちょっと心残りなんですよ、だからあの福岡で何かやる機会があったら、まあ、いいの一番に行きますよというふうにはずっと言ってました、その福岡の皆さんには。で今回その実はその今回もう同じメンバーなんですけど、なんかだいぶその中の人たちが少し変わってて、
はいはいはいはい、
その人たちがメインではなかったんで、そのさっきあのおととしの方とはメインではメインとはちょっと違ったらしいんですけど、まあでもそれ約束は約束だということで、あのちょっと出向いてって話になりました、はい、ただちょっとやっぱりあのもうちょっと情報を集めなければよ、ね、いけなかったっていうのはどうももうあのそういうこうあのいわゆる運営側が物販をやってるっていう話を、うん、あの直前に聞いて、あそうなのって話だったんで、ちょっとラインナップをちょっとずらすかって話で、土壇場でちょっとラインナップをずらしました、
はい、あじゃあ運営として、まあ、基本的にもあるよって感じですか、
ね、そうそうそう、私はだから最初だから別にそんなにめちゃめちゃそのまあ売ってないだろうと思ったんですよ、じゃあ結構売ってるって話、ああそうなんだって話で、
じゃあ見せることじゃないですか、
じゃあそうするとじゃあちょっとじゃあラインナップ変えるかって話で、まあ、どういうふうに変えていったはいいんですけど、はい、だから、通常のバネスの段ボール 3箱ぐらいで持って行ってあの やりました、はい、で、まあ、物販やるんですがやっぱり、正直ね日帰りは無理だね、
それは無理ですよ、
だって5時間とかですもんね、
3時間20分、3時間20分、
まあ、うん、新幹線のみですね、
新幹線のみ で、いろいろやると多分4時間ぐらいかかるね、4時間ぐらいかかるね、で計算したんだけど無理だねと思って、
だって1日24時間の3分の1移動なんですよ、
おっと、そうだね、
そうですよ、
で3分の1は多分イベントですよね、
そう3分の1どころじゃないね、もうちょっと
なんですよね、
無理
ですよ、多分ね、
絶対無理ですよ、
おっと無理だね、
で日割りしたんですか、
ん
日割りしたんですか、
いや無理
ですよね、
うん、前の日に泊まった、
うん、
前の日泊まってでまあ夜の9時半ぐらいに着いて、まあでね、でまあ福岡じゃないですか、福岡に着いてでその福岡のホテルがあるところに行ったら、なんかやったらラーメンあるなって言って、まあ福岡博多ラーメン確かに分かるけど、こんなにラーメンあるんだって言って、ここ何なのって思ったんです、こんなにラーメンあるもんなのって言ったら、泊まったところ住所見たら長浜って書いてあった、ああそれあるわ、
屋台とかね、屋台の
それあるわ、
あるわ観光地観光地
それあるわ、
まあまあ
まあまあまあまあ、
うん、なんかやったらあるなと思って、長浜だって、あ長浜あるわ、それは長浜ラーメンだもんな、
それで屋台見てあーと思わなかったですか、まず何目あるのって、
いやだから3軒4軒すぐもう視界に入るんだべって言って、
まあ、
うん、あの名古屋でとこの喫茶店が視界に入るの、あの黄色いパトライトが入るみたいな、あんな感じ、あれよりも多かったね、
そうでしょうね
そうでしょうね、観光地ですから、
長浜ですかね、
うん、うんこのラーメンあるなって言って、ね、いや名物、地元の名物だってこんなにあるもんなのって思って、そしたら長浜は確かあるわって、
それ中華街にいてめちゃ中華あるでしょ、
普通、
うんうん、日常の景色それ
は、ね、そうそうそう、うん、でね普段ラーメンあんま食わないですよ私、
そうだそんな話、うん、
で、そしたら食べたら、うん、私も美味しかったね、
はい、はいはい、そうなんですか、
美味しかった、うん、でいやラーメン私苦手なんですよ、実は苦手とかの食べれるけれども、うん、あのお腹ちょっと下しちゃうんですよ、
ああそうなんですね、
関節がダメっぽいんで、
うん、
で、だけど別にそう特に問題なく
大丈夫、大丈夫
だったで次の日行ってやったら、次の日行ってやったんですね、
うん、次もラーメン行ったんですか、
ラーメンは
イベント
ラーメンはラーメンはラーメン食ってませんが、うん、あの福岡うどんは昼に食いました、
あややばいやつですね、
はいはい、あの柔らかいやつ、うんうん、なんでラーメンあんな硬いのに福岡うどんあんな柔らかいの、
多分バランスバランスやバランス、
長野さん今食べ物の話に次
はなってますけど、
大丈夫です
か、はいはい、すみませんでした、あのイベントの話ですね、
そうですね、
イベントはあの結構朝遅い
スタートがですか、
うん、10時に並んでる人3だ20人30人ぐらい、
見ました見ました、開始何番組に本当に10組いない10人ぐらいですよね、う
ん、で、でも、うん、でも300人前後来てたんですよ、300トータル300ぐらい、300から400ぐらいいたかもしれません、
名古屋のフリマぐらいでしたね、300だ
ったら、そうそうそう、それぐらいいましたよ、
あ最初、
うん、だからスロースタート、うん、相当ソロスタート、
僕はあの名古屋に前でゆきさ
ん
があそこに関わって
くれ
てっていう話をしてて、
うん、
でそのイベントの風景とかあったんですけど、その何こう例えばカタンが遊べるテーブルとか、うん、カルカソン遊べるテーブルみたいな感じで、うん、結構私有というかその普段遊べないその定番のゲームを遊べるとかあったとか、そういう方法論の場所があったりとかで物販があったりして、なかなかこう愛知県ではない
ないパターンですね、
イベントですね、うん、他でもあんまないパターンで、うん、フリータクはあるけど、うん、そこにあの GM がつくっていうか、うん、一緒なのがつくっていう、うん、
であとまだ、うん、あともっと言うと別に買って読んでやってるやつもいるし、うん、うん、買って読んでその例えばあなんであの買って読んでさあの例えばやってらっしゃるあの参加者の方もいらっしゃる。
フリタクそうです
よ
ね。
うん、
であとさらに言ったらそのなんだいろんな物販もあるし、うん、って感じで、トータル的にはすごくいいイベントに思います。うん、トータル的には。
であの各フリマとかそういうフェスタとかで。うん、あのバネストとしては毎回あの初おろしのゲームを持っていくっていう、
持ってきますね。
あと今回何だっけ、リガーと
アルティプラノ、
アルティプラノ、
うん、は結構好調でした。
いやというかアルティプラノの街のお客様がいました。
あ、なるほど。
いましたね。
いましたいました。だから、うん、あのそういった形で、うん、あのいろいろとねあの準備して、うん、やってらっしゃる方たち皆様がいらっしゃって、うん、でスロースタートで最初なんでこんなもんなんですかって言ったら、うん、あの昼からみんな来ますよって言って、へーとか言って、うん、そしたら昼から実際本当に来て、うん、おーすごいとか、
へ
ーな感じですかね。だからやっぱり皆さん、まあ、お客様も含めて、うん、その参加者の皆様、スタッフの皆様もあれなんですけど、うん、やっぱりちょっと名古屋とは違いますね。
僕その行ったことないんで分かんないですけど、イベントの雰囲気と悲しかりはなんかすごく そういうイベントならやってみたいなっていうのがあって、
なんかあのアクセクはしてないですね。
そう、う
ん、あのなんかだからアクセクはしてないし、うん、その例えばまあこういうそのなんだろう、例えばノルマがあるとかそういう世界ではない、
体験会と物販がうまくフィットというか、
ね、
その共存しているような空間なの で、
そうです、ね、
多分ゲーム会とそのなんか企業のものの中間的なぐらいのもの規模かなっていうか、
そうあの多分ね、物販の促進があるとするならば、その500円の割引がついてるの、
はいはいはい、
うん、500円割引がついてるの、うん、で多分あれがそれなりに機能したんだと思います。
うん、
参加者の中にその参加者 の、 かあのパンフレットの中に500円の割引がついてるんですよ、うん、で私の中ではこれはあのどういうふうに機能するか見えなかったんだけど、うん、多分あのイベント単体で考えたら、うん、あのちゃんと機能する、あれを例えば、うん、あの使って、まあ、買ってみるかっていう気にはなるかなって感じ、
うん、遊んだものがありますかね、
遊んだものがあると、うん、だからそういったものを含めて、うん、まあ、あれかなと、なかなか、ただ、500円の割引券に関してはその情報もあんまりちゃんと流れてなかったので、うん、バネストで使えますかって話で、
うん、
まあ、時間が遅くなると、ね、持って帰るの嫌なので、それはまあいいかなと思うんだけど、うん、最初のタイミングはやっぱりちょっと難しいなと思ったので、うん、あの辺の情報のちょっと出し方は欲しかった気はしますね。
うん、
まあ、でもそれはそれで、別に、なんだろう、次回以降もしあるんでしたら、うん、まあ、スケジュールの都合が合えば私は出ると思いますし、
九州の
方、ああもちろん、でさらに言ったら方法論をたどればいろいろあるんじゃないかなと思いますので、それはそれでやった形です。少々お待ちください。で確実にいいことが一つあります。
あ、はい、
確実にいいことがあって、はい、結構そのなんだろう、どういう仕掛けかは分かりません、どういう形かは分かりませんけれども、うん、男女比とか、うん、ファミリーとかの、うん、多分いわゆる分布は正直言って理想的でした、
はいはいはい、バランスいいって感じ
ですか。バランスいいです。もちろんゲームね、しっかりされてる方もいらっしゃるし、うん、ファミリーの方もいます、うん、でカップルとか例えばヤンググループはね、うん、男女もいらっしゃいますし、そういう意味ではすごく分布ってものに関してはほぼ理想的です。
うん、
うん、ほぼ理想的でした。であとちゃんとそのお子さんに対してちゃんと、親が行き届いてる感じもしました。だから例えばよくある託児所問題ってあるじゃないですか。
ありますね。
ああいったことは起こってなかったです。
うん、
ああいったことはちゃんとやれてました。
それは家族として守ったって感じですか。
多分ね、多分そのちゃんとイベントがそういう 動きを事前にやってたんじゃないかなって気がします。
あ、じゃあスタッフの教育というかですね、
うん、スタッフの教育というか、まあ、その地域 の、 そのゲームに対してのいわゆる取り組みはちゃんとやれてたと思いますよ。
いいね、なんかね、九州何度か行ったんですけど、九州大好きです僕。
私も好き、
うん、野浜のラーメン食べたいです僕。
そう、熊本もいいよ、熊本
子供もラムシュね、うん、
で、適当だけど北九州の皆さん、北九州の皆さんとか、はい、あの熊本の皆さんとかも、はい、あの大分の皆さんも、うん、みんな来られてましたんで、はいはいはい、あの一拠点になると思います、あのイベントは。
あれはどんどん大きくなるでしょう多分ね、
うん、だからすごくそういう意味ではね、うん、あの興味深いイベントだと思いますので、うん、はい、だからあの本当にそうやってね、うん、いろいろあの流れは見えるなって気がしますので、うんうん、はい、あの期待しておりますよ、はい、
九州もラジオがね、九州のラジオがあったりとか、ボードゲームバーとかね、カフェとかも、
そう、あのバーカフェ多いですよ、
ポツポツ
できてる、ね、多いですよ、あのーバーカフェ多いですよ、あの実際あのー、ショップはちょっとなんかできあるかあるかっていう話、まあショップはちょっとあるみたいな話、
ケンビルさんがありますよね、
ケンビルさんだってもあれ大牟田でしょ、あれ大牟田だからちょっとあの離れて、まあでも大牟田にもありますから、ね、で、あとバーはやっぱり4店バーとかあのだっけカフェ4店ぐらいあるって話、
ジェリーさんあります、
ジェリーさんありますね、
ギルドバーでしたっけ、なんか
ありますありますね、あります
あ
ります、
だからミープルさんですね、
ミープルさん、
そうそうそう、ミープルさん、
ニートさん、ニートさんあのすごく世話になったんで、あの人に対しては俺足向けて寝られないんで、
あ、そうですか、そんな紹介して最近
すごい夜で、仕事した結果ネイトさん の、 そのミープルカフェミープルさんで、
はい、
あのバネストのゲームを受け取れます、
あ、はい、
そういう仕組みを組みましたので、
結構それも増えましたね、また後でちょっと
それ、うん、それはあの、うん、ちょっとそういう動きをしておりますので、はいはい、まあ、ネイトさんには、ね、頭上がんないんで、はい、
福岡ボードイベントはね、ぜひ機会があれば一回行ってみたいと思いますし、
うん、いいと思いますよ、私もスケジュールが合えばね、あれですけど、うん、なかなか
ああいうイベントやりたいな
やればいいじゃん、
いっぱい見てきてってい
うのもある、ね、まず見聞すること、
まあ確かにね、
うん、いろんなところね、うん、
かな、
まあそんな感じです、
はい、はい、というわけで今で2月に入りまして、
はい、
ゲームスターバイエスウィズローサということで、ボードゲームスペースインカフェラウンジローサっていうところですけど、
はい、池袋ローサ会館、
はい、
はい、
っていうどういう経緯でって感じですか。
もともとはアナログゲームステーションの関係です。はいはいはい、アナログゲームステーションの、まあ、ゴーチンさん、ゴーチンさんが、はい、まあ、うん、要はね、いろいろといろんなところに見聞を広めるために、うん、いろいろゲームカフェとか、うん、ゲームができる場所にいろいろ行ったりしてるんですよ。うん、で、なんだかんだ言ってあの番組説得力がどんどんどんどん増えてまして、でそうした時にそのロサさん、まああのはい、去年の11月ぐらいかな、
はい、
にスタートしたんですよ、
お店
が、 そ、 お店が、ね、でそうした時に、まあ、キックオフっていうことを考えた時にある程度そのなんかある程度、まあ、目立つものというか、なんかそういった景気づけがいるんじゃないかって話で、もともとその豪人さんがロサさんを割とその応援してるっていうか、そんな感じなんですよ。そうした時に、まあ、話があってこういうことがあるんだけどって言った時に、まあちょっとじゃあまあやってもいいっすよって話になって、でスケジュールが合えばやってもいいっすよって話になったんですよ。で私はもういつもこのスタイルなので、スケジュールがあって自分がやる気になったらとりあえずな方法論を探って、はい、行けるなら行くっていうパターンで、スケジュール合わんかったらまず無理だし、自分がまあやる気にならなかったらやっぱりもうできない話なんで、でやったんですよ。で確かでもちょっとなんでこれがやる気になったかっていうと、ゲームストアバネストは、まあ、店ですよね。
そうですね、
店ですね。店がゲームカフェの軒先借りて、
うん、
そのイベントとか即売をやるっていうのはあんまり聞かないじゃないですか。
そうですね、うん、最近カフェが物販してます
からね。カフェが物販してますよね。でカフェが物販してるんですけれども、うん、バネスト、うん、アイテムっていうのは、まあ、奇妙奇烈なものが多かったり、
あ、ちょっと大好きな、
うん、まあまあまあそうだしあとやっぱりその空いたところでどういったその例えばカフェが例えば遊んで面白かったら買うっていうのは、まあ想像つく流れじゃないですか。カフェのね、お客様が遊んで面白かったら買うってどれぐらいでも出てるか私も分かりませんけど、そういう動きがでもまあ想像はできますよね。だけど他店がそこに、まあ、置いてある 置いてあるもん、もしくは例えば、うん、そこに納入のチャンスを求めて動くっていうのはあんまない話なんですよ。
なかなかないですね、うん、店を持ってるから店ごと動くってあんまないですもんね、
うん、でちょっとやってみようってことでやってみたんですよ、うん、で実際に来られたお客様が、うん、15、6人かな、15、6人そのイベントに来られて、うん、まあ、あそこ自体は20席か20数席あるんですけど、15、6人そのイベントに求めて来られて実際遊びまして、うん、で例えばまあお披露目っていうか、あそこにないものをこちらが例えば提供したりとかしたんですよ、あそこにないもの、うんうん、そうするとそれはそれでやっぱり普通考えられないじゃないですか。
確かに。
どちらかっていったらあそこにあるもの遊ぶし、うん、であるものが良ければ売れるっていうのが通常の物販をされてらっしゃるゲームカフェの中ですね、
まあ、普通そうですね、 あるものをやって、うん、定番やって定番遊んで待ってたんですね、
うんうん、だけどちょっと変わったことが変わってるのは、うん、こっちが持ち込んでそこにないものを遊ばせて、うん、実際に納入チャンスを伺って、うん、でさらにそこで物販もできるってないじゃないですか。
二重で売れますもんね、
うん、だからそれがうまくいけばね、うん、ただちょっとやっぱりギャンブルではありますよ、うん、結構うまくいくかどうかわからないし、でも今回に関してはそれなりに成果が出たと私は思ってます。
ここでワーワード出しましたもんね。
そうですそうです、そこでワーワードを持ってきました。はい、うん、ワーワーズ持ってってワーワーズの流れをちゃんと展開しました。はい、
まさかね、ワーワーズを入れると話し切りましたけど、あそこで出ると思わなかったな、
うん、いやだってなんでかって言ったらゲームカフェ向きですよ。
そうですね、あれはね、
はい、うん、ゲームカフェ向きですし、うん、でしかもいろんな意味でタクティカルな、タクティカルかつ、人狼好きにおすすめできる一つだと私は思ってます。はい、
すごい、ワーワーズが出ると思わなかった、
うん、だしもっと言うとこれ、うん、一般に売るにはちょっとなかなかアプリの問題があるから、うん、アプリの問題があるんで、一般に売るにはちょっと抵抗あるんだけども、ちゃんと実演することによってできるんじゃないかと、それもありました。
プラス360
円買います
もんね。はい、
はい、そういうことです。
アプリ買いました、360円です。
アプリ
ああ、
なるほど。
もう買ったんですよ、ワーバーさんの後に、2400語日本語突っ込んだんですよ。しんどかった
てか日本語で入るの、それ英語、
日本語であります。
日本語で入る、
あります。
日本語で入るんだったら意味あるね。
ありますよ。
うん、意味ある。日本語で出るんだ。
出ます出ます。
あ、それ意味あるね。
入れたんです
よ。入れて、うん、そうすると2個出るじゃないですか。そうすると、うん、片方ぐらいは日本語になります。
はあ、すごいね。
切り替えができるってこと。
切り替えができるの、まずその例えばイージー、ハード、ノーバーってあるんです。
うん、
中に突っ込んでおくと、
うん、
その英語と日本語、日本語出てくるかも。
ああ。
数を増やせば日本語率上がってくるけど。
はいはいはい。
だからいわゆるどう違うな。トロのあるじゃないですか、あのプレイステーションかなんかで、うん、トロの夏休みかなんかあのワードゲームあったじゃん、あんな感じで成長できるんですよ。あんな感じでその言葉を突っ込むことによって、あれ確かあのゲームって確かトロの夏休みだったり、あれってワード突っ込むことが意味があるじゃないですか、
うん、
うん、だからそれはもうそういう形なの、
日本語で表記に日本語が突っ込めるんで、だからその変な話、アプリがなくてもできるっちゃできるんですけど、
できますよ。
アプリの問題で何かって言ったら、そのワードの問題があったんで、
英語ね、
ワードが日本語で突っ込めて日本語で表示されるので、まあそれで全然
できます。できます。だから日本で突っ込めるっていうのは実はあります。
大杉蓮とかね、羽生結弦とか言いました
もん。今だとね。
そうそう。LS 来たりとか。
どうだろう、4分で出てくるそれ。
LS 来たりとかね。
4分で出てくるかね。
出るじゃないですか。
わかんない。俺はちょっと自信ないね。
まあでもあれはね、いろいろと組んで話題になってゲームなので、
うん、
こういうところに出して、確かにカフェ向けで今度ね、ふさまーちゃさんも明後日月曜日、
うん、
やろうかなと思ってるんで、いつか3月5日にカフェでゲーム会やるので行くので、そこでワーワーズ展開してもいいかな
と。コメダでやるの？
じゃあす
ぐでもダメですよ。ダメですよ、絶対ダメですよ。
コメダはダメです
よ。コメダのダメ、
いくら白のワールドでもダメですよ。
ダメなんだ。
怒られますよ。
シルノワールに何、お前のね、シルノワールにつまらないかって、シルノワールにこうだってぐちゃって言っちゃダメだね。
ダメです
ね。
トゥーさん、シルノワール何層か知ってます？52層です。
本当に？
本当本当。
そう、うん、それはまだその話はいけない。そんな話はいけない。
ダメだよ、
そんな話は。日々私は今。
で、こんななんかウィズローソンのバネストもあったんですけど、うん、見たその後別のなんかショップさんともコラボしてましたね、なんかね。
いや、わかんない、そんな。
なんかしましたね、
多分。タテン様なので、
う
ん、
わかんない。っていう感じで、多分、その、ショップさんが来てもらって、売ってもらうっていう展開を、このローソンがしてくるのかなっていう感じだったんですけど、うん、まあ、バネストにしかできないですもんね、やっぱね、独自のものというか。
まあそうですよね、まあ、あのそのイベントがどういう形でやってたか、私は実はその他のショップさんのことはよく存じません。私は
なんかそのここ動いたゲームとか売れたゲームとかあるんですか。
やっぱり、ババンクは人気でした。ババンク、ハーフパイント、あとはいやワーワーズはもちろんあの売れました。で、あとはあと現場にあるゲームまあ、ちょっと在庫で持っておきたいっていう話がありましたんで、そういうのもあります。だからやっぱりコヨーテとかその辺はやっぱり定番で動きますよね。
値段も安いし、
値段も安いし、そういったものがやっぱベースになりますね。はい、だからみんなでやれるまあ多人数でそんなに高くないものっていうのがまあ向こうの求めてるところですし、それはそれで動いてますから、まあまあまあまあまあ、で在庫いくつか置いてきました。でそれがまあまたちゃんと動けばいいかなと思っております。そんな感じでございます。はい、
東京に行く機会ってやっぱアナログゲームセッションあると思うんですけど、東京最近なんかありました？どっかカフェ行ったりとか話したりとかありました？
ロサさん以外に、
うんうん、
年末かな、去年の年末
コミケの時、
コミケの時、私コミケに行くので
ですね、うん、よう存じております。
はいはいはい、はい、コミケに行った時に、
はい、
はい、いや、はい、今何てあるの、70から80あるの今。
何ですか、
そのゲームカフェの。
100ぐらいあります。
100？
あでも 東京圏内だけで多分50以上あります。絶対
に50以上あると思うんだけど、で
全国で100、100で全国100ぐらい、
東京
いわゆる全国で100ぐらい多分、
うん、東京のいわゆるエリアで
50ぐらいあります。
50ぐらい
50以上あります以上、
いやねやっぱり店がいろいろあるじゃないですか。店がいろいろあって、でいろんなところにちょっと3店4店ぐらい行ったんですよ。4店ぐらい行ったんですよ、うん、で、すごくそのやっぱりいろんな性格のお店があるんだなと思って、うん、やっぱり思いました。で、正直店によってはいやこれはちょっと中野でも入れないっていうところもありましたし、逆にすごくフレンドリーに接していただいてすごく感謝ありがたいところもありました。はい、だからいろんな形の性質の店があるんだなって思いました。はい、すごく良かったのが、これはまあ言っちゃっていいですよ、サイコロボクロさんはすごく良かったです。私フラってゲームカフェって一人で行くとじゃないですか、ないじゃないですか。
そうなんかね、相席 OK とかなんか一人で忘れますって言うけど、うん、やっぱりなんかその場所を借りに行くとこのイメージが僕あるんですね。
だから一人で行くってあんまりやっぱりちょっと難しいところはあるんですよ、ゲームカフェって。でもサイコロブクロさんはすごく私一人でフラッと行ったんですけれども、うん、すごく親身にあれでした、相手していただきました、助かりました。はい、あと
その時に中野ですって行くんですか。
言わないですかだってあれじゃない、フラッと行くんだもん。
あ、
うん、フラッと行くのに別にあれだよ、うん、だから、いや実はこういうことをやってますは最後に言いますけど、そのサイコロブクロさんには言いました。うん、こういうことやってますよ、本当にね、これから頑張ってくださいねっていうふうになっちゃう。
僕のイメージ的に最後に言うと水戸黄門的な感じですよね。なんか、水戸黄門、ってあの方がみたいな。
いや、そんな偉いさもじゃないよ。
フラッと次ゲームしたら、いやー、中野さん
そんな偉いさもじゃない
よ。あの水戸の五郎公がみたいな。
偉いさもじゃない、偉いさもじゃない。だから、うん。だからね、ちょっと、冗談抜きで、その、サイコロボクロさんはすごく親身にされてた、していただいたのありがたく。やっぱりね、例えばサイコロボクロさんそうなんだけど、
はいはいはい、
例えばその入るところのムードメイキングいる、うん、あった方がいいんですよね、はいはいはい、やっぱりそのゲームのポスターが貼ってあったり、反則でもらえますよね。ゲームのポスターが貼ってあったり、ウェルカムの例えばそういう看板一つでも、ウェルカムのそのプレートとかね、そういうので開いてますとか書いてあればね、会えるんですけど、やっぱりちょっと不愛想なところとかやっぱありますから、これどうすりゃいいのってやっぱそういうのはやっぱり思いますよ、うん、だから何点か行って、正直そういったなんかムードメイキングっていうのはいるんだろうなと思います。だから路面店が強いですよね。
確かに
そういう意味で、例えば遊びカフェさんは路面店ですね。
そうですね、
うん、でなんか見えるじゃないですか。
移転前の近藤さんもそうですよね。近藤さんも確かに路面店昔そうだったね。移 店前のコロッタさんも私ロメイトだったんで
しょ。ああ、別に1階行って、うん、次に2階に行って、うん、それから今の、うんうんうん、
だから路面店確かにあの家賃的に高いし、うん、まあ、難しいけれども、その経営的には家賃高いのは難しいけれども、それはまあ私は何だか、もしその例えばそういう路面じゃなくて、例えば雑居ビルの3階4階だとしても、うん、やっぱムードメイキングっているかなと思います、うん、入り口の例えば看板とか、うん、例えばあれ看板とかあればいいし、まあ、バネストも決してムードメイキングできてるかといったらそうではないんだけども、はい、バネスト間違いなく言えることはガラスで、ね、中見えるので、はい、うん、でゲーム屋さんだっていう風になるので、うん、それはそれで思いますね。
見えるよう
にな
ったね。
うん。よかった。いや、やっぱりモードメイキング見ると
思う。いや、でも昔な、じゃあ違うな。昔5年、4、5年前は、ここ、ね、棚だったから。
棚だった、そこを。
棚でしたね。
そう、見えなかった。全く。
うん。で、完全に、このガラス窓を使えるようにしたんですよ。
うん、そうだったんです
よ。僕は初めてバネス来た10年以上前は、ここに、テーブルトークの方があって、
そうです、でテーブルトークやめたんで、うん、それはケーキで、うん、あれしたの、こういう風にしたの、
ここっちってわ
からない、今だと外から中見えるじゃないですか、
そう、う
ん、これが意味があるんですよね、
大きいですよ、
だからそれもあって、もし例えばそういう雑居ビルだとしても、はい、その入り口の例えば縦看板とかで、うんうんうん、ムードを作ることは可能と思うんで、うんうん、
やっぱり東京は東京で長野の方法と違いますもんね。
違いますし、だから多分いろんな、私でもね、ゲームカフェって私ゲームだけじゃなく、うん、何かやっぱり例えば食べ物とか、うん、例えばイベントとか、うん、モード作りとかそういったもので、なんか、ゲームだけじゃない何かがないと私は厳しいかなと思います。
確かそうですね、うん、
バネスとかだから わけわからんものいっぱい入れてるのもこれもテイストなんですよね。これがないと多分到底回らないし、で、あとはなんだかよくわからない、その私並びにこの店のパーソナリティ、
そうですね、
うん、それがあるんで、
そうですね、
はい、
ネプさん
まあ、あえて言いませんが、
だから一応これセルフプロデュースだと私は思ってますし、そういうのも含めて皆さんの支持が得られるようにこちらも、まあ、努力しますので、で、まあ、もしその至らない部分がありましたら、お前至ってないぞって言えばすいません、ごめんもしれないですって話になりますから、ですので、私も頑張りたいと思いますので、本当に皆様ご支持します。
なんか他に行きたい地域とかないですか、イベントで、まあ、チャンスとタイミングと思うんですけど、
ですね、一応今話があるのが、はい、5月に仙台でイベントがあります、はい、ゲームマーケット終わってから、
はいはいはい、
でそれに今アクセスしてるんですが、うん、やっぱりどうなのかな、どうなるかちょっと分からないので、まあ、行ければ行きます。
フリマ的なものなんですか。
だと思います、はい、行ければ行きます。今アクセスしてます。
北海道行きたいって言ってました
けど、ね、北海道も行きたいですよ、うん、他でも行きたいですよ。
この回就職する、
ああ、私北海道行きたい。
だったら、北海道の北海道のショップ
コヨットに入ればいい。
長期でじゃなくて。
あ、そこで、はい。だから
期間壊じゃん。
本当に冗談抜きでフットワークの軽さをやっぱちょっと武器にはしたいんですよ。そういう意味でそのさっき言った武藤さんの件とかも考えた結果なんですよね。
ふとあれですよね、毎回その店ごと持っていくスタイルっていうのもその1個もそうですし、その他のショップさんだとそのゲームマーケットで売るゲームを中心に売るんですけど、そういうのがないので、もう何でもどこでも行っていつものバネストを展開するよってふと、うん、ね、と
だから多分いろんな例えば展開の仕方はあると思います、うん、だからそのショップに関して、うん、例えばショップに対して例えばそういう風に例えばこういう形で店先借りてやるっていうのは新しい経験でしたし、自分にとっては。でさらに言ったら、そういった経験をうまく生かせば、例えばなんかまた新しい方法論が取れるんじゃないかなと思いますので、もともと自分一人で動く、その物物販うんぬんかんぬんは除くとして自分一人で動くっていうのはもともと例えば柏木さんとかはありました、ゲームスペース柏木さんとかはありましたけど、それ物を売るっていうことまで念頭に置いてっていうのはあれです。
あ、さっきちょっと話しました。今 どこで受け取れるんですかゲーム。
ああ今はいはいはいはい、はい、あもともとあのゲームスペース柏木さんは関氏と私の関係性からあのやれるようにしてました。であの今だからバネスの一部のゲームの一部はあのルールを作ってそのルールのいわゆる役に関してはルールの役に関しては柏木さんをにお願いしている部分があります。であとキビさん、
キビゲームさん、はい、
うん、キビさん、大阪キビさんで受け取れます。でキビさんはまあこういうことどうでしょうかって言ったら OK です、うん、ディアシピルさんもあのその件に関しては、うん、あの立ち上げの時にそういう話がありまして、うん、まあいいでしょうって話がありました、うん、あとはゲームスペース金沢さん、
はいはいはい、
金沢さん、はい、金沢さん、吉田さんですね、うん、はい、あの金沢さん受け取りになってますし、うん、あとロサさん、
ロサさん、
はい、あの今年に入ってロサさんと、うん、ミープルのネイトさんところの、あの天神、あのミープル天神さんでは受け取れます、うん、はい、で今のところその6点かな、うん、なので6点で、うん、でもちろんあの何でしょう、いろいろやっぱりその受け取れるとこ増えれば増えただけいいかなと思うんですけれども、これはちょっとさすがにあのお互いの関係性とか、うん、あのやっぱ必要ですし、うん、あの実際にちょっとあのどんな感じかっていうのを考えながらやっていかないといけないんで、今のところはちょっとあのそういうメリットがお互いにあってそれでいいでしょうって話になってから動くようになってます、うん、はい、ですのでちょっとそこはご了承ください。すみません。
やっぱりこう愛知県にいるからこそバネストのそのそういうところのありがたみがね、わからないところもあるんだけど、まあ、その地方で、うん、愛知県外で受け取るのもいいですし、そういったね、あのローサーもそうだし福岡もそうだし、そこでなんかね、あの以前ね、あの何だっけ、あそこは石川じゃなくって金沢のフリマの時にExit出したみたいな感じで、うん、そこで新作が出るっていうのも嬉しいですね。
うん、だから今回福岡もアルティブラノだったし、うん、でそういう形で、
ね、結構あれですよね、みんな待ってたゲームですよね。
そうですね、そうですね。でここで出るんだって。
そうですよね。
だからやっぱりそういう形で、あの私が動くことで仕事を取ってこれるっていうことがあったんで、今回はそれで やらせていきました。だからそういう意味でね、あのいろんないい経験させていただいております。
はい。
いいですね。
はい。
はい、というわけで、イベントのお話でした。
はいはい。
でこの後で、ね、あの質問がいくつか来てるんで。聞きつつ話しつつ、
まあいいでしょう、
はい、
はい、
きますのでよろしくお願いします。はい、あ、はい、というわけですね、質問いくつか来たので、う
ん、何ですの質問、
長尾さんに聞いてみたいことっていうことでありまして、
何を喋ればいいの話、
今質問言うんで、アジェさんとプルさんが選んで質問を、
正解は一五正解
はい、
エレバータのあやたか犯人はヤス、
はい、それ
何
質問選んでいいよ、
ネームはいい
よ、ネームも、
ネーム、
何金メダル4個、銀メダル5個、銅メダル4個。
はい、外れ。はい。
いい。どうぞ。
いいよ。
いい、ありがとう。
はい、どうぞ。
ツイートの名前なんで普通に読みますね。レミさんです。膨大なゲームのタイトルと内容をどうやって覚えているんですか。どうして覚えていられるんですか。
ですね。仕事っちゃ仕事じゃないですか。で、実は時間空いてる時とか、あのピロピロ見てるんですよ、こうやって。その例えばルールとかもちろん見てますよ、ピロピロ。で別に正直言って、あの全部を網羅できてるかっていったらそうではないと思ってます、実際に。だからただそのなんだ、ただ実際にモードが仕事モードになってるということと、別にあと例えば文章を書いたりするわけじゃないですか、そのゲームの説明とか紹介とか書いてる、でただそれとか書いたり、あと例えばガッて、例えばどんな感じのものかっていうのを見てると、まあ頭に入るようにはなります。ただインストラクトができるレベルかとかだってそういうわけじゃないですし、あとゲームをやる場環境をやっぱり定期的に設けてますので、それでやれるようにしてますが、たまに度忘れしたり、抜けたり、もっとすると勘違いしたりすることは、まあたまにあります、正直言って。だから、たまにはママあります。ママありますって言います。
なんか流れるようなイメージで、なんかね、美術館の温泉アドみたいな感じですよね。なんかね、触るとなんか説明書みたいな。
まあ、そこまで便利かって言ったらそうじゃないんですけども、だから、結果的にそうなってしまったと ご理解ください。別にコツがあるわけでもないし、あの一つだけ言えることは、自分で例えばブログゲームの紹介ブログ記事なんかを書くと多少頭に残るはずです、うんうん、それはそれで意味があると思います。だからあのそういう形で、やってるというふうにご判断ください。そんな便利なあれではないですし、そのだいぶ頭もポンコツになってきましたので、はい、そればっかりは、はい、うん、はい、そればっかりは、そればっかりはです、ご了承ください。そこまで皆さんが思っているほど万能ではないということはお伝えしておきます。はい、
なるほど。レミさん分かったでしょうかね。はい、うん、
じゃあ次いいですか。
レミさんブログ書いてるからね。レミさんもね、
だったら、だったら多分あのやってることは大体近いことやってます。
じゃあ次でいいですかね。はい、キムニーさんからですね、王女を通してバジェストの独自取扱い商品を知り、その豊富さ選択の確かさに、驚愕しましたと。まず、独自輸入品取扱い判断の基準は、もう一つ、独自輸入品が売り切れとなった場合の再入荷の基準はということを知りたいそうです。
まず両方に、両方にいわゆる共通する話が一つありまして、はい、私は海外にその、まあ、こうやってまあ、海外の皆さんに協力者が、います。その協力者の意見を交わしながら、協力者の意見を交わしながら、入れる量とか、例えば、まあ、例えば入れる量とか入れるタイトル入れるものなんかを決めてます。でそれは、まあ、注文の在庫を集めてくれる人たちが、いろんなところにいろんな形でいらっしゃいます。ですのでそういった方たちの情報交換とかをうまく使ってるっていうのはまず、全体のベースで一つあります。で、入れる基準、
ですね、
入れる基準はですね、前からずっと話してる内容を言いますね。レビューの記事はレビューの記事として割り切ります。はい、だから点数は点数として割り切ります。だから逆に言うと、いつも言う話ですね、これは。前田さんはいつも言う話ですけど、点数は点数でしかないって話ですし、点数がいいから入れるってことはもちろんあるかもしれませんけれども、点数がいいから入れるよりも自分が入れたいから入れるの方が強いです。自分が入れたいとか、例えばこれがうちの、ね、お客様に向いてるんじゃないかとか、こういったものがちょっとスパイスがあっていいんじゃないか、感じなので、前がずっと言ってるその評価の点数を当てにしないの理屈になりますよね。
中野さんが入れて面白いゲームのラインの点数ってあるんですよね、大体ね。これくらいの点数と入れてくるっていうのは、
まあ、だからそれは最終的にそうなってくることはあるけれども、例えばアズール、まあ、こうやって、まあ、どんどんに言いましたよね。
アズール
もアズール、ね、まあ、エッセンで例えば、エッセンでアズールと、今回の去年のエッセンで強く印象にあったのは、アズール、クランカレドニア、クランカレドニア、トランスアトランティックなんですよ。でこの3つは強く印象に思ったんですよ。まあ、これはまあ、でトランス、じゃあクランカレドニアに関しては、いろいろ活動してるうちに、テンデンさんが近々やるだろうって話があって、テンデンさんが近々やるだろうって話になって、テンデンさんやられるんだったらいいやと思ったんです。逆に言うとテンデンさんがやられないんであれば、どっかのタイミングで出てた、私が仕入れて出してたと思います。でそれはどうしてそれがあったかっていうと、やっぱりエッセン現場にいるじゃない、現場にの担当者とスタッフがいるじゃないですか。でそこで話をいろいろするんですよ。で話をした上で、これはいいぞと、これは絶対面白いぞと、実際ちょっとテストプレイやったとか、そういう話になった時にいろんな形で、ちょうどクランカルディに関してはローランってやつなんだけど、多分分かんないと思うけど、
ローランって
こうローランこ
うローランって
ローランやめローランベイブ、ベイブイヒカってやつがいるんだ。確かに、まあハイデルベルガーの担当者だった人ね、なんだけど、これがいいよって話、でとか、あと例えばアズールに関しては、ウルフさんっていう方が、エゲルト のウルフさんなんだけど、まあ、ちょっと今プラン B っていう会社に、まあ、が、が、まあ、が、が、まあ、吸収合併されたんだけど、そこで例えばこれ自信があるよと、
で、
アズールはで自信があると、これはいいゲームだと、アメリカ ね、プラン B のゲームだけど自信があるよって話、じゃあそれはそれで、まあ、アクセスしてみるわって話、そういう形が あるんですよ、うん、でトランスアトランティックもやっぱり別の担当者がこれは面白かったと、うんうん、いいよって話だったんで、そういう形で関係担当者とのやり取りでいろいろそのやってるわけです。例えばアルティプラーノもそうです。実際、うん、アルティプラーノもそうです。ローランが言うにはアルティプラーノは今年のパープルポーン、いわゆるあっちの方ね、
KD か、
いわゆる
KD ジョンか、
あっちの方を取るんじゃないかって言ってます。
エキスパートですね。
エキスパート取るんじゃないか、エキスパートですね。エキスパートの最右翼はこれじゃないかっていう話で、アルティプラーノはもともと入れようとしてたんですよ。
舞台なんだっけ、
舞台アルティプラーノ、面白かったですよ。
でしょ、うん、だから取るんじゃないかって話なんですよ。で、来週ぐらいにまた入ってきます、アルティプラーノは。
だってアーチさん
は何でも買うと思う。ポンポンしない。見えない見えない。私もその辺がちょっと気になって、うん、財布取ってくるかな。
うん、ありがとうございます。はい。だから冗談抜きで、それそうなんですよ。だからそういう担当者とのいろんな情報で、うん、逆に、中野は中野で、逆は中野は中野で、うん、まあ物を買ってるんだけども、物は買ってる。ゲームマーケットで、例えば。どの辺が例えば良かったかっていうのをちょっとずつは伝えてます
みたいな。
2番手がそういう意味で
整理して、これが動いてるみたいな感じですよ、うん、
だから例えば極端にさっき言った便乗工場の話も知ってる人は知ってます。
ああそうなんですか。
便乗工場がルール直して出たって話は、うん、伝えてますんで、知ってる人は知ってます。だからそれは俺の仕事ではないんだけど、そっから先っていうのは正直言って、だってそれはもうアークライトさんとか、例えばホビージャパンさん、例えば大ステージなんかホビージャパンさんの仕事だし、そういう形でやってますからね。
なんですよね、ゲームマーケットの方向を伝えてこれが売れてるよって話があれば、うん、その翌年その翌々年に、じゃあこういうのどうだって紹介もあるんですよね、
うんうん、でそれはむしろ、うん、ヨーロッパもそうなんだけど、アジア圏の人たちはそういう情報は欲しいだろうし、アジア圏はやっぱアジア圏無視できませんからね、ゲームマーケット、そういう話です。で当然品切れの場合も向こうからの情報ですね、向こうからの情報です、品切れの場合も入れるんだったら入れるし、あとはまあ正直言ってこっちの流動資産の問題もありますから、これ間違いなく商売的質なんで、はい、そういう形になります。それでいいですかね。
OK ですね。再販、再販の基準っていうのは、
再販の基準が結局その担当者の向こうの例えばパワーがあるかとか、あと流動資産の問題、あとまあ入れるのは入れるし、あとそれを入れるよりもその自分がやりたいこと、自分がやりたいことは優先することはやっぱあるんで、労力の問題あるから、だからそういったものも含めて労力を増やしたいっていうのもあったんですよ。はい、それでよろしければです。担当、いろんなところにいろんな形で担当者がいる、その担当者と情報交換をして決めている。で最終的に判断するのは私だけれども、そういう話がちょくちょく舞い込んでくるよって話で、
はい、ありがとうございます。
ました。キミニさんの方でしょうかね。
まあ、はい、キミニさん。
極端なし、ブラックボックスはブラックボックスですね。やっぱり最終的に判断基準は、ちょっと言っても説明つかないと思う。
うん、勘とか感性とか
もあります。勘です。
まあ、それもありますよね。
勘と経験則。うん、
普通にゲーム買うだけでもそういう意味はね、磨かれますけど、それとは違う経験則ですね。うん、入れるっていうのはね、買うのは違
う。そうですよね。う
ん、あと、強い意志。
強い意志。
要は、売れる売れないじゃなくて売るんですよ。
うん、おー、かっこいい。
だって売れなかったらって結局ドリンクコーンに売るしかないじゃない。ドリンクコーンに売るしかないじゃん。だって
まあでもそうですよ、
うん、だって売れないもの抱えててもしょうがないから。だって安売りとかうんぬんかんぬんではなく、うん、もちろん安売りすればいいって問題じゃないんですよ。
アピールする
んですね。アピールとか、だからそれで例えば誰かに遊んでもらうとか、うん、そのためにサンプル出すのやむなしですもん、うん、ある意味、そういうもんです、はっきり言って、はい、
なるほどね。というわけでですね、まあ、質問はここまでなんですけど、
そうです、
はい、ツイッターで最近話題になった話をちょっとだけしてエンディングをしようと思うんですけど、全然売りました。なんかね、よく話題になっては消える初心者問題と同じ問題なんですけど、ガチ勢と遠慮者の話でなんか混ぜるな危険とかって定期的に多分2月上旬ぐらいに話題になった話なんですけど、なんかその辺の話をなんか改めて中野さんにしていただいて この3つ目のメイントークをと思うんですけど、
まず、はい、まずちょっと待ってね、まずね、一つこれ言うんだけれども、うん、あの自分がされたくないことに、うん、自分がされたくないことを人にしない。
またそうですね、
うんうんうん、だから例えばあの自分がされたくないことを人にしない、うん、でゲームっていうのは、もうこれ誰が何と言うと遊び道具でしかないので、どこまで行っても遊び道具でしかないので、うん、あのしかもこれ一人でできない、ゲームで一人でできない、うん、まあ、まあ一人用のはあるけど、うん、それはまず除くとしても一、うん、人でできないじゃないですか。
基本的に。
で、勝つ負けるっていうのはいつも思うんだけど、勝ち負けっていうのは、勝ち負けっていうのはゲームにおいては必ず生じるものではあります。
まあ確かに
そうですね、はい、ですが、うん、それが、全てではないですし、うん、全てではないです、それが、うん、でそれはこのボードゲームの世界は全てではないです、うんうん、でもし勝ち負けをもっと優先したいっていうんでしたら、はい、それを乱すゲームあるじゃないですか。
まあありますね、
将棋とか囲碁とか、うん、そういった極端しそういったところに行って、うん、行った方が多分勝ち負けに関しては満たせられると思います、うん、将棋とか囲碁とか麻雀とかね、うんうんうん、満たせられると思う。でこの手のものってもちろん勝つ負けるはもちろんいいですよ。
ありますね、
あるし、それも面白みの一つだと思うので、うん、私ははっきり言ってその何だろう、その勝ち負けにこだわるっていうのはもちろん分からなくはないですけれども、うん、それが全てではないというのは前提で追ってもらいたいです。うん、うん、逆に勝ち負け関係なしっていうのはルール違反と思ってます、
うんうんうん、
ルール違反だと思ってます、うんうん、これ方便じゃんっていう人いますけれども、うん、必ずゲームには目的ってありますよね。
あと勝利条件、
うん、勝利条件と目的ってありますよね、うんうん、だから勝利条件を、うん、勝利条件とか目的ってあるんですか、うん、で、うん、目的を満たす目的を満たすように動くのが、まあ、ゲームに従う沿うって形かなと思います、うん、でそこで勝てないこともあると思うんですよ、うん、でも勝てないことはあるかもしれないけれども、勝てないことはあるかもしれないけれども、まあまあ、少なくともより良い成績を収めれるように立ち振る舞うのがベターかなと思います、うんうんうんうん、別に勝てないにしてもね、うんうんうん、だから勝ち負け関係ないやってのは私はなんかちょっと違うと思います。
プロセスも大事だよ、大事
ですね、うん、でこれは一般的なゲーム、
うんうんうん、
例えば大喜利系とか面白ければいいっていうのは、まあ、その面白さって人によって違うけど、うんうん、だけど、人によって違うけど盛り上がることが念頭にあるだろうし、で通常のゲームっていうのはやっぱりそのある程度のスコアを、うんうん、見るものかなって。だからキングメーカーの話ちょっとしていいですか、
はいはいはい、
キングメーカー例えばこれをやると彼が勝つ、これをやると彼が勝つって言った時にキングメーカー発生するっていいじゃないですか。
ありますね、
うん、うん、この場合私だったら、この私の判断ね、この場合私だったら自分のスコアがより高くなる方を選びます。
はいはいはいはいはい、な
るほどね、うん、60点まで行くんだったら、うん、60点いくのと50点いくんだったら、うん、なんか逆に言うと60点いって3位と50点いって2位だったら、うん、どっち選ぶかって言ったら私は60点3位でいいです、
はいはい、
スコアで見るんだったら勝利点を得ることが目的ですって書いてあればそれでいいんじゃないかな。50点だって相対評価じゃないですか、いわゆる 全体の評価じゃないですか、スコアっていうの
は、
うん、比較評価と絶対評価だったら比較評絶対評価の方が、だから勝利点を満たすんだったら60点3位と50点2位だったら60点3位を目指します。うん、60点ってスコアが出る。うん、だからそういう風に私は見ますけど、私だったらそういう風に選びます。だってスコアを取るゲームでしょ。
うん、うん、
そういう風に見ます。
アーチャーさんがこの間なんかこの話した時に、私はエンジョイ勢か勝ち勢かどっちなのって言われて、自分で決めなって言ったんですけど、
だから女もは別にあんまり女勢っていうのはあんまり原因的な話じゃない
わけです。なんかね、いろんなことがあるとね、そういう風に区切りたがるのあるんですけどね、自分が楽しんでればそれでいいと思うんですけどね。
あとボードゲームってもっとファジーなもんだと思う。
確かに、
うん、もっとファジーなもんだと思うし、そんなにその例えば白黒はっきりさせたいっていう場合がもしあるんだったら、別にそれはもうそういった勝ち負けに関してはもっとさっきも言ったように囲碁とか将棋とかもあるだろうし、だからそれはボードゲームはいろんな例えば要素が入ってるから、それで例えば勝ち負けで一喜一憂するっていうのがまずあるんじゃないの。 例えば勝たなければ気が済まないとかいうのであったらやっぱりちょっとそれは、ちょっとどうかなと思うし、で勝ち負け関係ないって言ったらそのさっき言った目的を満たせないじゃんなんですよ、何のためにこれに参加してるのになっちゃうので、例えば自分が社長業だったらお金を稼ぐことが目的になるだろう、自分が農場だったら自分の農場が豊かになること、そんな農場主が自分の農場がどうなろうと知ったこっちゃないっていうのはちょっとゲームの目的としてはおかしいでしょ、自分が漁師だったら自分の国を豊かにするってことを念頭に置くじゃないですか、でもそれに対して試みないっていうのは漁師としてはどうなのって話、やっぱそれはあの勝ち負け関係ないっていうのはちょっと違うかなと思うし、勝ち負けにこだわるっていうんだったらそれはそういったものそういったシビアなものは これではちょっと受けきれられないんじゃないのって気はします、だって遊びだもん、という気はしますけどね、もちろんその程度の問題はあるとしても、それはもうお互いがお互い理解するしかないですし、だってテーブルについた以上それはもうあの共同作業であることは間違いないかなっていう気はしますけどね、
ね、その言葉以外周辺の問題の問題だってね、言葉だけで語れる問題ないですもんね、これはね、
だから逆に言うと、自分がエンジョイ勢なのにガチ芸にワーワー言われるのももちろん嫌だと思うし、逆にエンジョイ勢あのガチ勢なのになんでそんな勝敗にこだわらないんだっていうその違和感だと思うね、
ガチ勢のあーちゃん達だね、
は購入に関しては
購入、はい、購入ガチで
購入
あれあれあれあれ
あれあれ
あれスプラーズ、
そっちそこら辺の気になる、いいね、
いいね、
OD
大きい時だ
別にだからある程度その同意とかそういったものもあるし、ちゃんとある程度ある程度のその娯楽性とかそういったものを含めてこういったものはあると思いますよ、だから私はなんかその目的はもちろんそもそも違うかもしれないけれども、相手は相手の目的はあるんで、それは尊重するものだと思うし、であんまり極端な考え方っていうのはやっぱりちょっとだっていわゆるあれじゃん、原理主義じゃん、
ゲームの、ね、自分がいいと思っても相手がうんと思うゲームもあるみたいに相対的な評価であると思うんで、
だって好きじゃないゲームとかあるし、それはあるでしょ皆さん、
ゲームの評価気が合わない人いますもん
ね、だからそれはもうしょうがない、そればっかりは、だけど食わず嫌いっていうのをどうかと思うけどね、だから私はいろんな世界あるんでもっとファジーでいいんじゃないのって気がする、だって遊びだもん、別にこれでなんか食わないっていうわけじゃないでしょ、私はもうこれ売れないと困るけど、別にこれでだそのね空いた時間を有意義に使うための遊び道具なんで、って気はしますけど、すいません、
そんな感じですよ、
私はそう思ってます、そんな感じです、
じゃあプーさん閉めてください、
はよ
よ
無茶ぶりはやめて
じゃあ3
やめてやめよう、やめよう、私めちゃ日本人うまいけど、
ちょっと時間許せば話していいかな、は
い、
ちょっと書きましたけれども、教育に絡める話をちょっとこの間私ちょっと書きましたけど、Facebook の方に、教育は教育で行き過ぎるのもどうかなと、
これも定期的に言いますよね、なんか僕もルドフィールとかでそのなんか勉強とか頭が良くなるとかっていう話があったりとかして、それで直結するゲームはみたいな話を聞くことあるんですけど、それとも一緒ですもんね、教育の話、
直結するゲームなんてないですよ、
ないですよね、
だからそれは目的と手段を間違えてると私は言います、勉強頭良くなったら勉強やっぱりちゃんと頭良くなったら勉強するべきだと思います、で例えばいろんな物事、別にボードゲーム限らずいろんな物事で理解したり分かったり、知識を得たりっていうことはあるんですよ、でその中にボードゲームが入っても私は不思議じゃないと思います、不思議じゃないと思いますが、その勉強するためにボードゲームやるっていうのは私はちょっと違うと思います、だからそのだって勉強するためにボードゲームやるっていうんだったらながら勉強肯定になりますよ、それはだから私なんかよく学生の頃オールナイトニッポン聞きながら勉強しててよく怒られたもんですわ正直言って
確かに、
でもそれって怒れなくなっちゃうんですよ、だから別にゲームはゲームだし、どこまでもゲームはゲームだし、別にそれはどういうふうに使うか人それぞれだとも思いますが、ただその目的の手段を例えば取り違えたりとか狂わせたりするようなものはどうかと思うし、それこそコンプレックス
をくすぐってる話で、あんまりいい話とは思わないですね。うん、コンプレックスをくすぐるっていうのはやっぱり相手を不安にさせるわけじゃないですか。うん、私はあれはそういう紹介の仕方っていうのはちょっと健全とは思わないです。
大人が子供に向かってうまくゲームを使ってあげる、提供してあげることやって
る。だからそれはもう、使い方次第で、ファジーな使い方でいいと思うんだけど、勉強になるかって言ったらなるかしら。プーさんさ、例えばさ、プーさんやってる仕事でさ、これ、うん、勉強になるって言ったらちょっとどう？
いや
でしょ？
いや別に。
でしょ？うん、
勉強が見え隠れすると、うん、やっぱりなんか子供ってゲームに対してこうバリアじゃないけど一歩引いちゃいますもんね。勉強感があるってことだから、
勉強を前面に振り出すと楽しく見えなくなるね。無機質になってくるなんだろうな。それはなんか製品見てわかるね。勉強を前面に押し出すことによって製品はだんだんだんだん無機質になる。
何度か見たことあります、
ね、うん、そんな傾向ある、うん、あの具体的に根拠示せって言われたらちょっとあれだけど、なんとなくそんな気はする。例えば、数字とか英単語とか、うん、そういったものが前面に出てくるはず、うん、だからそのいわゆる、ロールプレイ的な、いわゆる役割演技的なものとか、そういったもの、そういったものとか、例えばあとディテール、そういった、うん、背景世界的なものがだんだんだんだん、あのいわゆる弱くなってくるんです。そういったものだって勉強っていうものが全面に出てくるから、なんかそんな気はする。だ絶対そうなのかって言ったらちょっと何とも言えないけど、そんな感じはする。
なんかね、もうガチ勢エンジョイ勢もね、教育の話もね、こう降って湧いてくるって話です
よ、うん、だから私はね、あんまり極端にものを考えない方がいいと思うし、こういったものはいろんな人たちがいろんな考え方があって織り交ざってやってるので、うん、もちろんそれは都合よく考えることは別にいかんとは言わないし、あれだけれども、そう、間違ってもその極端なものの考え方とか、その目的と手段を取り違えたりするっていうのはいろんな歪みを生むかなって気がします。
あちゃんどうですか？
もう楽しくやりたい。
こうやって話をすること自体堅苦しいんだけどね、本当はね。だからやる場はやる場でね、あれですよね。まあ、もしインスタで意見を求められるって言ったら今みたいな話ができます。
あとね、次の収録の時にはね、その時に話題になったホットワードとまた、ね、質問を募集して
また募集する、
募集しますトピックが、トピックをで埋めるためにね、なんか聞きたいことあると思うので、定期的にね聞いてもらった方が、まあね、ちなみにね、読まなかった質問で、
何があるの？
バネストの店名の由来はとか、今までどれだけゲームに触りましたかみたいな、
ありましたね、
とかありましたね。まあいいですけど、
ね、どれだけゲームに触ったかも知らんよこればっかりも言うけど知らない、
知らないです、
ね、なんでかって言ったら、本当に毎朝毎晩食べたもの覚えてないでしょ。
確かに、
うん、そのレベルもはや
もう何千です
もんね。いや多分5桁いくと思うよ。
万
は行くと思う。万は行くはず、行くはず、万は行くはず。だからもう覚えらんない。
僕でも1000近いのね、10倍いってますね。
万。
わざわざ数えたこと。
なんか数えるのがなんかあれだと思う。で、バネストの店名の由来はもともとこれスペイン信用銀行です。で、もともとそのいわゆる地域のスペインのその地域振興のスポンサードをしてた。自転車チームもやってたし、サラエボのね、サラエボのただ万博とか、バルセロナオリンピックも応援してた会社がありまして、でなんだけども、この会社サンタンデルに吸収されました。心がいいので、まあ、使ってますが、はい、そういうことで、あともう一つは意味のない、一見意味のない言葉にしようというのがありました。一見意味のない、意味がわからない言葉とか、あと聞いた時にんっていうちょっと引っかかるものを選びました。うん、だから他の例えばお店屋さんって、例えばまあメビウスさんもそうだし、そぼろ屋さんもそうだし、ジェリージェリーさんもそうだしね、例えばみんな意味があるじゃないですか。意味がすぐ分かるじゃないですか。分かるじゃないですか。で逆に、なんでこんな店名つけたんだろうっていう、そのインパクトがちょっと欲しかったんですよ。
はいはいはいはい。
そうすると逆にその目立つかなと思いました。うんうんうん、例えば天田さんあるじゃないですか。なんであれ天田さんのっていう話は
知ってましたね。
うん、そう、
出身地
ですか。そう、十日町なんですよ。
十日町、
十日町なんです。 東海地か東海地、うん、どっちだったっけ、
まあ、
東海、うん、あのだからだから天然、うん、だから自分のだからあの故郷愛ですね、あれ
原市
み
た
いな、原市みたいな、そうなんです、故郷愛ですね。
今日でね質問等ありましたので、うん、またねあの140か次の回にはまた募集したいかなと思いますので、うん、よかったらまたツイッター等で募集してますので、また増えてください、はい、じゃあエンディング撮りますので、あと少しお願いします。はい、エンディングです。
はい、
パンキー、
いつもの10分前、
パンキー、
いつもの10分前ですよ、本当に、は
い、いい感じ、
いい感じ、
夜だったら夜中まで、
夜中
で
12時です
ね、12時あ、そうなのね、
夜中でね、
そう11時とかそんなのね、
はい、きっちり撮ってきっちり編集する、うん、
マジか、
足立さんが、
足立さんが編集する。足立さんよろしくお願いします。
なんかこれ何なんか言っちゃいかんこと言うとあかんの、これ編集されちゃうの、
編集されちゃいます
よ。本当当たり前です
。え、何回目でしたの収録。
でも知ってますよ、知ってます、あえてその編集に挑戦するっていう。
かわいそうに、足立さんがかわいそうに、
新しい旅なんですね、
うん、だから編集に挑戦するっていう、放送禁止、うん、うん、まあちょっとやめとくわ。やめとくわ。
よかった、中野さん、
やめとくわ。
私もいいこととしね。
うん、いや、ちょっと音投げないって、万年音投げないって言われるからね。はい、
だんだんね、音投げないですよね。キレもだんだんね。
いつ、いや、あの、正直言っていい、うん、あのね、正直言っていい、音投げなさに関してはね、他の追蹤許したくないんだよ。
知らない、そんな。
知らないって。
それは応援しますから、うん、はい、キレミさんがやめないとね。
あ、まあそうだ。
はいはい、
まあでもあの立派にやっていきたいと思います。
はい
はい、
というわけで、まあ、アーチャーさん、あの、
はい、
あのバネスとか今までラジオで聞いてましたけど、
はい、
こんな感じです
ごい、
でも聞いたのと、うん、ほぼ取って出しなんで、多分全部流れます。これほぼ全部流れます
、うん、なんかね、載せる前の話もいっぱい載せなかったよね。
あー、あれね、
あのね、中野さんが異業に詳しいっていう、
そうそう、あれね、
いや、あえて
はあの話を
あえては言
いません、ね、あえてはなん
て来る、バネスト来ると楽しいなっていう、
あ、
ジャンルはジャン
ル、あれね、あれね、あの世界越後製菓ね、
そうそうそう。全然関係ないですけど、越後製菓の単語はワーワーついてましたよ、
ほんと
世界は越後製菓、
越後製菓、世界越後製菓
出れば言いません、越後製菓出ます
か、越後製菓で、でもさ、でもさ、問題がそうだって、ね、2ワードとも分かんない場合どうするの、越後製菓とあやたかって出たらどうするの、
どっちかも
しれない、あやたか、選ばれた
もん、ね、あやたかです。
ここって越後製菓とあやたかのなんか宣伝番組ですか。
まあ今あやたか飲んでるけどね、
越後製菓もないけど、ないね、
うん、ないです、うん、
関係ないわけで、うん、こんな感じでしょう、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
私はあの90回から90、100、110
プーさん書いてないの、
ないです、
プーさんから切り版の回、プーさんちょいちょい
出てます、いやいや、プーさんはあのピンで
やめよう、それは何も話題ない、
え、ない、
プーさんピン、プーさんと M クロさんで撮るから、
ちょ、 M クロさんが持ってて終わりじゃん。
うん、また多分
M クロさんがこれ全部持ってて全部さらえて終わりじゃん。
そういうことだったやっぱね。
M クロ、あのね、これから言わせると、これから言わせると、プーさんは、プーさんはこの、プーさんはこんなね、あのプーさんはあのいわゆるあのフグの刺身を一つずつ食べてね、 M クロさんこうやってザラッてやって全部持っていくパターンや。
うまいって言
う、ザラッてガバッてして。
で、今日じゃあアーチャーさんとやってみてほしい、アーチャーさんとはどうした、どうタイプですか、
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、だって
中間
で非常にあの良好でした、良好でした、非常に良好でした、
優しいか、
次回も呼んでもらえる、
良好でした、
これで
これで
キリバ
ーは二人が、
うん、実際どうなんですか、
え、
どうなんですか、トークの感じとか、
トークの感じですか、
うん、
なんかちょいちょい私気を許すとタメ口になってるんで、本当申し訳ない、
いや別にいいですよ、いいですよ、別にタメ口いいですよ、いい
っ
す、いい
っ
す、
テンポのトークって聞いた話もあるけど、とは違う話があるんで、うん、あるんで、
いいっす、いいっす、いいっす、はい、そんな感じで、はい、
というわけで、ね、次は140回目で頑張りますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、あと多分今年中に2回か3回撮ると思うんで、
マジか、
150までいくはず、
マジか、
いや絶対いくでしょ、まだ2月
まだ2月、
まだ3月でも
気弱だな、
プーさん3月、
だ3月、もうでも2月まではもう
終わってるんで、まあ確かにね、いっぱい撮ったので、はい、というわけで今回は130回の回ということですね、はい、いろんな話でいきましたので、質問もしまして、今後質問も募集したいと思います、
ええ、
またブースさん、
質問を今度受けるパターンになる、
受けるのもできます、はい、140回目指して頑張りますので、はい、ちょいちょい出てください、はい、もしかしたら131回出てるかもしれない、
多分出てる、うん、出てると思います
。よろしくお願いします、はい、今回130回の回でした、今回の相手は太陽寺本慎也と、はい、
プーさんと、
はい、
あーちゃんと、
そしてゲストの
3代目の今市ではありません、はい、中野でした。ゲームサーバー中野でした、
はい、はい、じゃあ今日もお疲れ様でした。じゃあオープン頑張ってください。
頑張ってください、
はい、はい、じゃあせーの、グッドナイト。